暮らしの窓口、今月は環境課の話題です。今日も環境課の久保田誠さんにお越しいただいております。久保田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はどんなことをお話しいただけるんでしょうか。
はい、本日は全市一斉水辺等美化活動、猫の飼い方マナー、犬を飼うのにあたっての登録等についてお話ししたいと思います。
盛りだくさんですね。まず全市一斉水辺等美化活動ですけれども、いつ行われるんですか。
はい、飯田市では7月4日日曜日に実施します。例年7月第1日曜日に実施しているものです。ただし地区によって開催日が異なる場合があります。開催日や時間、集合場所や作業内容については地区の環境委員さんにご確認ください。自分たちの身の回りにある河川や水路などを清掃作業しながら環境美化に努めましょう。
これ実際にゴミを拾ったりするんですよね。
そうですね、ゴミを拾ったりとか行います。あと、まあ草刈りなどすると思いますけれども、地区の計画に沿って、行っていただければと思います。
ちなみに昨年の参加者はどのくらいいらっしゃったんですか。
昨年は、1万4000人ほどの皆さんにご参加いただきました。
あ、かなり大勢の参加があったんですね。
はい、そうですね、コロナ禍ということでありましたので、少し例年よりも減ってはおりますけれども、1万4000人の方が、参加いただいております。
そうしますと、今コロナという単語が出てきましたけれども、今年もできるだけ密を避けなければいけないとか注意点があるんですね。
そうですね、参加するにあたりましての注意点でございますけれども、新型コロナウイルス感染症対策のため、無理のない範囲で、感染症対策を行ってください。対策としましては、マスクを着用しましょう。人と人との距離を最低1メートル、できれば2メートル確保しましょう。体調が良くない場合や2週間以内に感染拡大地域との往来があった場合は参加を見合わせましょう。また作業につきましては、川底や周辺は大変滑りやすくなっておりますのでご注意ください。作業に集中していると木の枝に顔をぶつけたり、思わぬところに蜂が巣を作っていて刺されるということもあります。事前に念入りに体をほぐしていただき、くれぐれも怪我のないようご注意ください。危険なことは避けて、常に安全優先で無理のない範囲で各地区の計画に沿って行っていただくようお願いします。当日の天候によっては気温が上昇し暑い日となる場合があります。熱中症には十分注意をしていただき、こまめに水分補給を行ってください。マスク着用についても無理のない範囲で行ってください。
昨年も7月の上旬というと7月豪雨の頃だったと思うんですけれども、大雨だった場合はどうなるんでしょう。
そういった場合ですが、各地区で判断されますので、それによって、行っていただきたいと思います。中止する地区、中止しない地区、いろいろありますので、地区の環境の役員さんの方から指示がありますので、それに従ってください。
でもできるだけ多くの方に参加してほしいですよね。
そうですね、少しでも、皆さんに参加していただきまして、住みよい地域になるようにお願いしたいと思います。
ありがとうございます。さて、次は猫の飼い方のマナーについてですけれども、猫を飼ってらっしゃる方もね、多いと思いますけれども、気をつけなければいけないことはどんなことがあるんでしょうか。
猫につきましても飼い主のマナーが問われております。野良猫がかわいそうと思って餌を与え、その結果さらに野良猫が増えてしまい、周辺にお住まいの方が糞や尿の被害を受けるという事案も多々あります。かわいそうと思って餌を与える行為は猫や人間にとっても逆に不幸なことです。節度を保って飼育してください。
何でも猫の不妊去勢手術の手術費の補助金の制度ができたっていうふうにちょっと耳にしたんですけれども、これはどういうことでしょう。
今年の4月からですが、猫の不妊手術の、去勢手術ですね、補助金の制度ができました。対象につきましては 市内に住所がある飼い主の方が対象となります。令和3年度に手術を行ったものが該当となります。望まない猫の増加を防止し、猫に起因する糞や尿といった被害等の防止を図り、市民の快適な生活環境の保持を図るため、猫の不妊手術、去勢手術を行った経費に対しまして補助金を交付することとしています。
この補助金ですけれども、まず手術前に申請しなければいけないということはありますか？
手術前は特に必要ありません。手術が済んだ後で、領収書の提出をいただきまして、あと申請書の方にご記入いただければと思いますので、詳しくは市役所環境課環境衛生係までお問い合わせください。
でしたら4月から今日までの間に手術を受けた方でも可能ってことですね。
それでも可能でございます。新しくできた制度ですので、皆様有効にご活用いただければと思います。
ありがとうございます。さて、猫の次は今度は犬ですけれども、犬を飼うにあたって私たちが意外と知らないことがあるっていうふうに聞きましたが。
はい、犬を飼い始めた方はお住まいの市町村への登録が必要になります。対象は生後91日以上経過している飼い犬すべてです。登録後、住所が変わった場合や飼い主が変わった場合には、変更先の市町村へ変更届を提出してください。犬が死亡した場合には死亡届を提出いただくか、死亡の連絡が必要です。私たち人間が家族が増えたり引っ越したり亡くなったりした場合には、市町村に届け出をしていただくのと同じように、犬にも届け出が必要ですのでお願いいたします。
まさに私たち人間と一緒ですね。他にも人間と同じようなことってあるんでしょうか？
私たちが病気を予防するために行っている予防接種と同じでありまして、犬には狂犬病予防接種を毎年受けさせていただく必要があります。これは日本で狂犬病を発生させないために昭和25年に制定された狂犬病予防法という法律で義務付けられています。登録をしていただくと、市町村から飼い主の方に狂犬病予防注射の案内はがきが郵送されます。このはがきを持って集合注射会場または動物病院で注射を受けることができます。今年度の注射は6月6日に市役所で行われます。今年度最後の集合注射となりますので、これ以降は動物病院でお願いします。
このことはですね、アイステーションでも広報で繰り返しお伝えしておりますが、ぜひ守っていただきたいことです。またその他に犬の飼い主の方にお願いすることはありますか？
犬の糞についてですが、最近でも犬の糞が道に放置されたままになっており、困っているというお話があります。犬の散歩に行くときには糞を片付けるためのスコップやビニール袋などを持参していただき、必ず糞は持ち帰ってください。またおしっこについても、水に入ったペットボトルを準備し、おしっこをした場所に水をかけるなどの配慮もお願いします。
では最後に久保田さんから皆さんに一言お願いします。
最初にお話ししました水辺等美化活動に関しまして、普段身の回りで流れている河川も実際作業で近くに寄るとたくさんのゴミが落ちていることがわかります。先ほどもご案内しましたが、7月4日日曜日に全市一斉水辺等美化活動がありますので、皆さんぜひご参加ください。不注意による転倒事故が意外と多いようです。作業におかれましては十分気をつけていただき、怪我のないようにお願いします。この機会に自分たちが住む身近な場所を見つめ直していただきまして、地域みんなで取り組むきれいな街づくりへのきっかけにしていただければ幸いです。
ありがとうございました。今月の暮らしの窓口は環境課から全市一斉水辺等美化活動、そして猫の飼い方のマナー、犬を飼うにあたってというお話をお聞きしました。久保田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。